3年前の大震災以来ずっと祈り続けていただきました日本の一番東といいますか太平洋に面した茨城県中湊というところの牧師で細川と申します。で今回はこの3年前からずっと祈ってくださったことに関しての感謝と報告のために教会から使わされてまいりました。でこの大切な貴重な時間をいただいてこのような機会を与えられたことを本当に感謝しています。で私は少し下の根の中咽頭がんというのでその後遺症なので今総入れ歯になっていてで声がそしてまた喉の調子も悪くて聞きにくいかもしれませんがお許しいただきたいと思います。でまずその2011年3月の11日午後2時46分に大震災が発生しました。そしてその時ちょうど家庭集会をしておりまして動くことのできない婦人のところでしておりました。そして家具などが倒れてその人が本当に下敷きになって亡くなるというような感じで私自身はその時ちょうど祈ってる時だった。いつもそのまま祈ってたんですけどもうどうしようもなくなって主を助けてくださいと言って祈りをやめて家内と私とで、両手両足両方全部使ってこう家具とかを支えてしまい、なんとかその方が下敷きになることを防ぎましたけれどももう散乱状態です。であと住むことができないような感じになりまして息子さんのところに避難生活をしました。でけれどそして数ヶ月後自宅に戻ったんですけれどもその避難生活に慣れないことで、疲れ切ったのか戻ってからほとんど間もなく急に、天に召されるようになりました。で教会の兄弟姉妹、十数名の会員ですけれども皆大なり小なり被害はありました。ところが約60年経つ街道先ほどの街道ですけれどもほとんど倒れてるかと思って家庭集会その落ち着いてからその婦人を避難所にといいますか駐車場の車の中に避難していただいて、落ち着いた時に教会の方に戻って倒れてると思ったら倒れてなくて、屋根と壁それらに本当に小さなひびやそういうようなことで済みましたけれども、約2週間水や電気ガスが止まって、近所の方々も困っていましたけどちょうど教会に井戸があって近所の方々に提供することができて本当に感謝でした。そして中湊全体としての被害は港湾関係の被害が約200億円。この港湾関係の復旧は今年の春ようやく港は復旧しました。でお魚市場という観光資源があるんですけれどもその 4.5 メートルの津波で当時全滅しました。で教会の下を走る先ほどの写真をご覧になって分かるようにひたちなか海浜鉄道というのがありますけれども線路は教会の先から陥没しました。この被害は約3億円でした。で中湊ひたちなかの特産品は干し芋全国の 95% 以上ですけれどもその他農産物は風評被害などで被害額は約数百億円と言われております。でまた他に、隣町の大洗キリスト教会の牧師若いご一家がおいでになったんですけれどもやはりお子さんが2人あるということで地震と放射能の汚染のことで大変 心配されて、翌年12年の3月に辞任をされました。そして4月から私が見牧をすることになりました。でそういうようなことから街道建築に至りますことをかいつまんで申し上げますと、大災害があっても地域に貢献できる街道と、そして幼い人から高齢者に役立つ街道、そして若い牧師が不安なく住める街道、逃げなくても住むような街道ということで、で何とか建てましょうという十数名の兄弟姉妹が5月に決定をしました。約5000万の予算で1000万借り入れ、当時100万円の積み立てがありました。まあ本当に無謀ですけど、ただ神様に頼り、神様を信じて教会の方々が決定しました。そして7月に全世界の神の国の家族に大恵みに習って献金の要請はしないという原則で祈りのお願いをしました。そしてこのヨーロッパのキリスト社の集いでもパリのサクタ教会が皆さんに祈りの要請をしてくださり、今日に至っております。でその11月にネヘミヤ建設と設計権管理契約、そして12月にそしてですね、実はその12年の12月には建造できると思っていたんですけれども、そのネヘミヤ建設の方から基本設計がなかなか出てこなくて、結局12月になって基本設計の試案が出てきて、そして去年の4月に基本設計が決定し、地元の平田工務店というところと施工契約をしました。そして6月に解体を伴うということで、6月から見牧をしている大和田キリスト教会で午前中中宮との礼拝をさせていただくようになりました。でこれが旧街道です。先ほどの60年ぐらいリーベンツラーミッションのベックという宣教師が開拓をした教会です。そして6月に解体をということでしたけれども、結局は10月になって解体が始まりました。そして去年の13年の11月の24日に起工式をして、そしてコンクリートを打ったり、また次のでこの足場を組む段階になって、今度は足場が入手できないということで、もう全然進まなくなってしまいました。そしてそういうようなことを含めて人で資材が不足して、この工事が進まなくなってまいりました。それでも今年の2月にはだいたいこのようにして屋根があるようになりまして、2月の低組織を、雪、ちょうど雪でしたけれども低組織をし、そしてさらに進んでこのようにできてまいりました、はい、そして、エレベーターを障害者の方などいますので、老人の方いますので、エレベーターをつけるということと、それから次のところでは、中がこういうふうになっているという外は太陽光発電、東海村があり、もう本当に原発のすぐ6キロぐらいのところに原発はありますので、できるだけ教会も自然のことを証しができるようにということでこんなことをしております。そしてこの下のこれが海浜鉄道ですね。でこれはもう来る前の4、5日前に撮った写真ですけれども、そしてこのようにして9月の、はい、次これ中ですね、はい、で、現在街道資金のことで申し上げますと、先ほど申しましたように5000万で全部ということで、そして1000万は借り入れということを予定してたんですけれども、実は本当に神様の 素晴らしい神の国の家族の技として、教会外からこのような献金があり、内部からもこのような献金があって、実際には予算の5000万よりも多い6200万ですけれども、でも資材の高騰で結局は今のところ約150万ぐらい不足するというような状況だそうです。で、これが今年の元旦礼拝、大洗と那珂湊の合同の元旦礼拝の写真です。そして、はい、でこのようにして、結局今年の9月の27日に剣道式をすることにこの前の役員会で決定してまいりました。でその時の説教者は那珂湊教会の受選者である臼井信弘牧師にお招きしてお願いします。で田辺牧師は、ここにいらっしゃる田辺牧師は那珂湊教会の第1号の受選者であるわけですね。本当はその9月に来ていただければ、説教していただければ一番いいんですけれども、ちょっと難しいという感じです。で今回のこの街道建築を通して私たちが教えられていることは、この街道建築は神様が全世界の神の家族を用いてなさったことということ、そして神の国の家族は教団や教派、国籍、民族を超えて一つであって、その私たちもその一員であるということ、そして私たちはその神の技をカナの婚礼の時に水を汲んだあのしもべのことをしたんであって、決して那珂湊教会の十数人で街道建築をしたのではないということを確認をしております。でこのことから私たちは神の国の宣教の原点である使徒の働き、この一章、まあ、ずっと2章3章と学んでいるんですけれども、それを確認しております。で今日ここでその1、2のことをお分かちしたいと思います。はい、まずその使徒の働きの1章の6節から8節のことなんですけれども、あの有名なイエス様が聖霊があなた方に下る時ということなんですけれども、実はこの前が大切です。この前イエス様は宣教の、ごめんなさい、復活のあと40日間その新しい神の家族と神の国の共同体と40日間一緒にいたんですね。でそこで何をされたかというと2つのことですね。それは神の国とご自身が生きていることを示された。神の国とご自身が生きていることを示された。これ40日間やったんです。なぜですか？それはこれから始まる新しい神の家族のこの歩みがなすべきこと、そのですよね。それは神の国とご自身が生きていることを示すのが新しい共同体の使命だということなんです。今回のテーマ、その私たちキリスト者の使命、それはまさに神の国とキリストが生きていることを示す。これを今多くのところで神の国が失われている、私はそう思っている。本当に神の国が表されなきゃならない、ね、これはイエス様は40日間それを示された。で弟子たちにそうされたんですけれども、弟子たちはそれでも神の国を理解できなかったんです。神の国について彼らは偏見を持っていた。その偏見はここにあるように、その主を今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかという、ここに彼らの神の国間の偏見が現れています。はい、まず第一は、 彼らのその神の国間の先入観、偏見ですが、イスラエルのためにというこの民族的神の国間ですね。民族的、だから神の国と言いながら結局は民族的栄光を求める神の国間で、二つ目は今こそ国をという、ここに現世的国家主義的その神の国間、彼らを持っているの。そして三つ目はこの再興してくださるのですかということで、過去再現的というか解雇主義的神の国、千年前のダビデ王国のそれを思って、この三つの神の国間を彼らは持っていた、暴露したわけ。それをイエス様はそれを粉砕なさったんです。で、実はイエス様はこの彼らの持っている神の国間の先入観、これを粉砕することから始めたんです。で、今日の教会やそのアメリカや日本のどこもそうですけれども、神の国、神の国と言いながら結局はそのアメリカで、アメリカのとか日本のとか、そしてイギリスのとか、そういうこの世的国家主義的民族主義的神の国間にその支配されているのではないかと、もう一度御言葉に変えな、このそれを砕かれなければならない。で、イエス様はそのために、はい、これを砕かれたわけです。先入観を破壊されたわけです。いつです、いつとかどこだとか、そういうのはあなた方には関わりのないことですと徹底的に破壊されたんです。で、それはなぜかというと、彼らはその、まあ、破壊、徹底的に粉砕されたから失望するんですけれども、でもそれを失望だけではなく約束を与えるために粉砕する。やっぱり先入観が砕かれないと新しくはならないから。そしてここが大切、福音が福音として、そしてイエス様が40日間伝えてほしい神の国を神の国として伝えるために、彼のそれを粉砕されたんだとですね。で、そして三つ目はこのイエス様の証人として彼らが使命を果たすためです。で、今日の教会が本当に使命をもし果たそうとするならば、持っている神の国の偏見、先入観、民族的、国家主義的、現世的、そしてそういうものを粉砕されて、本当に砕かれて、神の国を神の国として、福音を福音として初めて伝えられるんだと、それがイエス様の目的でなかったかと思うんですね。そしてイエス様はその次に、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となりますと言われた。で、これは聖霊による、ごめんなさい、聖霊による神の国宣教の祝福をここのところで明確に語っておられるんですが、その第一は、はい、その聖霊がということですよね。それは本当に宣教は、それは聖霊が主権者である、聖霊が主権者である、決して人の力や能力や経験やそれならない聖霊であるというのがこの第一。二つ目、あなた方は力を受けます、聖霊が宣教の力である、聖霊が力。今日はこの前の婦人のところで私少しか聞けなくて申し訳なかったんですが、高橋みどりさんがそのお子さんのことでお話をしてくださっているのを聞きました。小さいお子さんの4歳のお子さんが、またそのお子さんが本当にイエス様のことを生きていた、伝えてたっていう、それは能力や力ではない、それは聖霊のさ。そして最後に、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てまで聖霊による宣教報告は辺境から地方へという、これが聖霊による宣教の方向だということ。このエルサレム、はい、エルサレム、この使徒の働き全体を見ると、エルサレムの宣教については1章から7章、そしてユダヤとサマリアの全土は8章から9章、 そして地の果てまでというところは十章から28章に記されて、最後の28章パウロがローマでその神の国を語っているところで終わっているわけですね。つまりこの政治や経済文明というものは、このローマ地の果て、ここでは地の果てというのはローマ、そしてエルサレムの方にこの国、そしてでも神の国福音というのは辺境である、弱いものである、貧しいものであるエルサレムユダヤから権力者である強い地のローマに福音は伝えていく。これが聖霊が、聖霊だけができること、聖霊だけだから、聖霊だけができる方法で聖霊だけが伝わるものを伝えなきゃならない。聖霊以外のもので伝わるものを伝えてもそれは神の国ではない。だから一番困難である、聖霊以外のものを用いても伝わらないもの、聖霊によってのみ伝わる、それが神の国であり福音なんで、それは、はい、このように本当に弱いものから強いものに、辺境から中央にというのがこの聖霊による祝福ですね。この今の私たちの世界で、私たちは小さなもので、本当に貧しいもので、それぞれの存在で、主婦であり家庭であり、ある時は障害であり、ボケていようが何でいようが、聖霊が私たちを証人として、神の国と主が生きていることを示す存在として用いてくださる。それは聖霊がしてくださるんですよね。ぜひ聖霊によらなければ伝わらないものを伝えたいし、聖霊によってのみ伝える、絶対権力に、日本のあの天皇中心のあの日本に、この核少ないこの地でクリスチャンたちが日本の中港から、その日本の辺境から東京に、ニューヨークに、あのそのワシントンに福音を、神の国を伝える、そのようなものに共にさせていただきたいと思うんですね。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日こうして共に震災を覚えて祈り続けてくださった方々と、その前に感謝と報告をさせていただき感謝します。そしてもう一度、本当に私たちに託されている素晴らしい務め、それを聖霊によってなさせてくださること、どんな小さな無学な無力な汚れたこのような者たちさえも用いて、絶対権力を持っているあの豊かな国に、権力者にこの福音を、神の国を明かしする、生きる、そのようなものとして用いてくださることを感謝します。このキリスト者の集いから、この地から、本当に中央に向かって私たちを用いてください。キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ありがとうございました。本当にその心を召し上がせと、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。大切な御言葉を解き明かしていただいて、いただきました。ありがとうございました。ここで横山芳恵先生に一言、あと細川先生にお礼の言葉を述べたいということですので、はい。